はい、どうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、トシボーイズの林康弘です。お願いします。
はい、トシミナティ
です。はい、お願いします。僕は14巻タイトルを持ってるんですけれども、そのすべてを知る人はいないと思いますので、
はい。
今日はですね、知ってほしい部下とったタイトルをご紹介させてください。
どうぞ。
やっぱり、まあ、この14巻の中では、一番ポップやと思いますね。うん、
ヘビーだと思
う、うん、それもその撮るのが難しいのもあるじゃない、
はい、
うん、一番ポップかな、まあ、YouTuber 配信者ならではだなっていう感じのね、
はいはい、
まああのウームさんってあるじゃないですか、会社ね、
知ってますよ、
百均さんね、はい、その、まあ、ウームさんが開催させた、まあ、あるネットの中での、まあ、コンテストでしたね。
あ、そんなん
あれはまあなかなか、まあそうですね、うん、まあ表立ってやってたのがはじめ社長さんと、
うん、
あとシルクロードさんっていうんですか、
ああ
すごい身体能力の高い、
なんフィッシャーズとか、
あフィッシャーズさん、
そういう系だ
よ
ね、
あそうそうそうです、
東海フィッシャーズじゃない、
そう、
うん、
フィッシャーズさん、まあその2人が表に立ってでやってましたけれども、うん、まあなかなかあれで僕らは知名度上がったみたいなもんですからね。あの賞を取ったからって言われてますから、
いいよ、
なかなか、まあ
絶対に絡むことのない2人ですよ、
はい、いやそんなことないでしょ、
YouTuber の中でも対局にいる2人だと思うんで、
はい、そんなことはないですよ、水溜りボンドさん絡んでますから、僕
陰と陽で言ったらもう、
いやいや水溜りさんやってますから、
いやいや
仲良くしてもらいましたから、
あれもう お情けコラボ
みたいな、あっちから連絡あったんや、俺が頭下げたわけちゃうから、俺が土下座したわけちゃうねん、タックさんが面白い人いるよって言って言ったんだから、どでけえ家に呼ばれて行ったんだから、うん、僕が撮ったのはティッシュポップコーン世界大会っていうね、
何それ、
え世界大会ですけどね、
ティッシュ
ポッ、ティッシュポップコーン世界大会っていうね、
全然なんか面白そうな匂いがしないけど、
いやいやいや最高に面白いですよ、
それ
それで地面投げたんだから、うん、僕らはね、それはティッシュを丸めて、
うん、
ポップコーンに誰が一番似せることができるかっていうのを、うん、まあネットの中でも
なるほど
やってたんですよ、これね、ほら、
うん、
やりイコールやと、丸めたティッシュとポップコーン似てるでしょと、これを似せた人がナンバーワン、うん、優勝賞金いくらやと思います、
いやもう10万でも十分だと思いますよ、うんう
ん、100万ちなみに怪談グランプリ10万、
うんうん、あ、
ま
あ、
それは10回優勝したものですよ、うん、これで100万円の、あと100万円と記念トロフィーですから、
うん、
あと優秀賞が10万、
なるほど、
準優秀賞5万、特別員特、あと審査員特別賞として豪華記念グッズとかね、まあ、ありがとうございます、本当にお元気してますかお二人、あれ以来ですね、いやいやいや僕が名前出すのはね、
クソ企画じゃねえか、全然面白くなさそうじゃねえか、
まあまあ
出んなよそんなの、
ごめんなさい、クソ企画でした僕が出てないんですね、
誰がそんなもん見てるんだよ、ごめん
なさい、でもかなり盛り上がったみたいですよ
ポップコーン、
う
ん、
そうですよ、
ティッシュをポップコーンにして
したみたいですよ、盛り上がったみたいです、すいませんね、
世も末だな、
あとそのクリエイターリンクってのははじめ社長さんは YouTuber じゃないみたいです、
あ違うん
です
、
うん、超フリーダム YouTuber らしいですね、
ああ
こう載ってました、
それも全然、うん、うちもそうです、
すいません、ティッシュポップコーン世界大会出てないです、そんなそんなものは
そんなんで壁100万も出してくれるの、
一応ウームさんの
すげえな、
あ YouTube の中でティッシュポップコーン世界大会の模様をね、
うん、
そのまま配信しているものもございます、動画ね、
ああ
まあ見るほどじゃないかなと思って見てないですけどね、
いや、うん、まあ、見たらすごいかもしんない、
まあそういったものでございました、僕は撮ってませんし出ていません
でしょうね、
声かかっても出ません、
うん、
ティッシュポップコーン世界大会はね、ごめんなさいね
別にやれって言われやるけど、
はい、それではいきます、早瀬セルルン滞在期、
はい、
お久しぶりですね、
いや全然、
いやいや本当だ、お久しぶりですよ、
最近な感じ
です、お久しぶりですよ、このまあ企画というのは私が嬉しい悲しい怒りとかでほろっと涙流した時に、
はい、
まあ、お話しするという企画なんですけれども、最近ですね、
うん、
まあこの収録の2日3日前ですよ、
うん、
NBA がスタートしました、
うん、
アメリカのバスケットボールですね、
はい、
リーグですけれども復活しました、その中でかなり注目されているカードがあったんです、
うん、
それというのがレイカーズ戦なんですね、
はいはい、
というのもまあお好きな方はご存知だと思いますけれども、
うん、
ブロニーとレブロン、これ親子なんですね、
はい、
うん、40歳と20歳やったかな、
うん、
この2人が親子でもって同時に
同じコート
に、はい、コートに立つっていうのが歴代で初めてなんですって、
まあ普通ないからね。
他の球技だとあるんですよ、
うん、
メジャーリーグとかね、
サッカーもある
んだよ。そう、サッカーもあるんですよ、うん、ただバスケットはない、
うん、
なぜかというとバスケットというのは長くできないんですよ。
まあね、
そうだってレブロンが40歳で一番年いってるぐらいですから、
だいぶ珍しいですよ、
うん、そう、
あの第一線でやるって、あの年で、
しかも前年ですけれども普通に活躍してますからね、
うん、
レブロンはね、
トップレベル
だからね。そう、トップレベル、うん、トップ10に入る活躍ですから、うん、40がですよ、
やっぱマジでバケモンだな。
39か当時はね、うん、でコーチと同い年ですからね、
うん、
ありえるそんなこと。まあそういう人がですね実際にいて、
うん、
で40歳でまたですね、これあのしかもスターティングメンバーとして選ばれ、うん、コートに立つ、
うん、
でその時にまああのブロニー息子はね、うん、出てなかったんだけれども、ちょっと後にね、
うん、
クッと出て、まあ10分程度でしたけれども、まあ、あまり目立った活躍ができなかったです、やっぱりね、うん、初めてっちゅうのもあって、
はい、
ただんだけれどもやっぱすごい盛り上がりを見せていて、
まあでしょうね、う
ん、
そら。
でやっぱそれを見てすごいなと思ったんですよ、キヨシさん言うようにその年でもってトップクラスで活躍するレブロン、
うん、
でしかもその試合でもやっぱりすごい活躍をしていた、
うん、
あーすごいなと思ったんですけど、やっぱりすごいって思ったのって、
うん、
肉体なんですよね。サッカーを見てても、うん、この肉体すごいなって思うことってあります？足速いなとか、まあ、すごい得点率じゃなってあるけれども、
うん、出してるやね。
そう、
あのイブラヒモとかさ、あクリスチャン・ロナウドとかさ、
ビッチまで言え、
ビエリとか、
あビエリね、
ああいうのを見れば、うん、ね、すげえなと思うけど、うん、
でも僕らとあまり変わらない体格じゃないですか。
そうか、
いや、いるじゃないですか、J リーグとかでも普通に、日本も海外でもそうですし、
まあまあね、小さい人はいるね、うん、
160センチも普通にザラにいるし、170センチは僕もですけど、いる。でもこれって、じゃあ、いるかってことよ、バスケットの方に、
うん、
いるわけないんですよ、
うん、
叶うわけないからね、
うん、
まあ、最近、あのね、日本人がグリズリーズにね、
はいはい、
入りましたけれども、まあ、その人ぐらいで、全くいないんですよ、今季、うん、そんな人なんてね。これってどういうことかっていうと、やっぱり生まれつきの素質みたいなのもあるんですよ。みんながみんなできるスポーツじゃないんで、まあ、正直。
それ身長が重要だから、ね。
そうです、そうです。そう、身長が高ければ高いほど、まあ、これは強いですから。
うん。
ね、やっぱそういう、スポーツなので、やっぱ生まれつきの素質もあるし、そこから鍛えていって、
うん、
同じ身長差、身長だとしても負けない肉体を持つっていうね。
うん、
それを考えると、
うん、
バスケットとかスーパーボールもそうですけど、うん、NFL って言うんでしたっけ、
うん、
これってとんでもないよなと思ったの、
うん
うん、見ていてもね、肉体が素晴らしいし、
うん、
いやこりゃすごいなと思って、
う
ん、もう体つきいかついし、そういうのちょっとハマっていったんですよね、僕は。この数年間で、あの世界で一番選ばれた人しかできないスポーツやなと思ってハマっていったの、
うん、
どんどんね、
はあ
のめり込んでいって、したらばある時にこういうようなお声をいただくんですよ。あの格闘技見に来ませんかって、
うん、
格闘技も確かにその筋肉がつくつかないとかで変わってきますし、
うん、
ね、その長くできない、まあ、プロレスはすごいできるけれども50年になってますけどね、まあ、
体ボロボロ、
そうなかなかできないですから、あこれも肉体と肉体の、まあ、まさにぶつかり合いやから、
うん、
見に行きたいなと思って声かけいただいたんでね、
うん、
で行ってきたんですよ、
うん、
新宿フェイス、
はい、
ですね、歌舞伎町ちょっと抜けたところの、
新宿フェイス、そうそうそう、ライブハウスみたいな、
あそう、あのライブもやってるし、あと格闘技もやってるんですよ。
あそうなんだ。
というのも僕ら夫婦で葛西純選手のね、
うん、
試合も見に行ったことありますし、まあ、流血すごいですけどね、
はい、
見に行ったことあるんですけれども、そこに、まあ、2度目ましてなんですけど見に行かせていただいたんですよ、
うん、
それっていうのがですね、格闘探偵団2新宿より愛を込めてっていう、
うん、
はい、
はい、知らない
催しだったんですよ、
うん、
まあ、そんなすごい大きいわけじゃない、というのも500人しか入れないと思うんですから、
まあ、500人の集まりすげえと思うけど、うん、
で、もう新宿フェイスの1階ですよ、牧野、うん、さん行ったことあるから分かるだろうけれども、うん、1階行ったらすごい熱気なの、
うん、
もう完全に格闘技を見に来た人らやなっていう感じ、
うんうん、
もうちょっと息も荒い感じ、この後に男と男が戦うとこ見れるんやみたいな感じで、いやあれがねどうでねとかって話し方
ちょっとね、男ばっかりやん、
男ばっかりなんですよ、あ、いやあのね 出場選手は男ばっかりだけど、うん、見に来てる人らは僕意外やなと思ったのが、うん、若い女性も結構いる。というのもこの、格闘探偵団2愛春に来る愛を込めてこの阿部文則という方がいらっしゃる、はい、この人が自主で興行されているのが僕らは格闘探偵団というものなんですよ、
うん、
でこの方調べていくと浄土宗の僧侶なんですよね。僧侶の資格も持っていながらも、うん、阿部文則さんっていう名前そのままの中ままで男性のプロレスラーとしてやっている。プロレスラー、うん、プロレスなんですよ。で行くとですねすごい熱気、500人ですから、うん、でまああの中央にリングを置いて、うん、でそこに見に行くわけです、はいはい、で僕もまあ呼んでいただいて、でその人がですねあの花学さんというですね、
うん、
プロレスラーさんとお知り合い で、
うん、
でまあチケット譲ってもらって僕と一斉さん、一斉さんも格闘技好きなんで見に行くんですよ、ね、
うん、
見に行って結構いい席でね前から4列目ですわ、うん、見させてもらったんですよ、
うん、
最初がもう結構かっこよくってその阿部さんがスーッと出てきて、で新宿のここまで来てございますみたいな感じで、うん、で結構盛り上げていってで履けていくんですよ。ほんならもうすぐに1試合目から始まるんですよ、
うん、
それがどっちも佐藤さんなんですけど、
うん、
佐藤っていう名字で
佐藤 VS 佐藤、
そうだから、うん、佐藤って言ってもどっちのだよって声が上がったりとかするんですけど、俺久しぶりにさ、そのなんていうんですよ、動画とか、
うん、
配信とかやとそのまあ格闘技見たりするんですよ、
うん、
生でって見られたことあります？
格闘技、
ボクシングとかでいいですよ別の。
格闘技あったかな、格闘技ないかもね。あ、ボクシングあったかな。
ボクシング、
うん、
すっごいっすよね。見たことあるしか分かんないけど、
うん、
あの目を向けません、うわって。あんなテレビやと普通見てたのに、やっぱり目の前で日常行われない行為じゃないですか、まあまあまあ、殴る蹴るとか。
まあでも歌舞伎町で見てはいるけどね。
いやいや、あんなの素人のまあでもそっか、でも歌舞伎町 の
生々しさではそう、ね、あっちの方が、
うん、声も上げるしね、
うん、
うわーみたいな。でもその周りに500人いて、うん、同じものを見ているっていう多分熱気もあるんでしょうけど、
うん、
もうどんどん上がっていくの、うん、ボルテージ が、
ね、
上がる、こっちのね、
うん、
でもやっぱり殴る蹴るが怖くってヒャッって目を背けちゃう、うん、あっちもまあ受けるプロだからさ当然その怪我なんてしないんですよ。なんですけど僕みたいなそんな見られてない人間とピュアやからなんか足引きずったりしてると大丈夫かな、
うんうん、
なんかプロレスだけで食べていけるんだったらまだしも、もし次の日も仕事とかがあったとしたらこれ明日に引きずらないかそれこそって思って心配してるのよ、
うん、
そしたらまあ横にいらっしゃるそのね誘ってくれた人がいや受ける方もプロなんで、うん、あれもちゃんとお芝居っていうかね
大丈夫
とやってますから大丈夫ですよって言われて、あ信じられないな、うん、あんなに引きずってるのにと思いながら、
うん、
でまあいろいろやっていくんですけどその中でねすごい面白い方がいて、
うん、
藤田実さん、
え知ってるかも、うん、
という方がいらっしゃる。結構年配の方 で、
うん、
で長い髪で持って、
うん、あ違うかな、
で解説をしてもらったんですけれども年はいっててそんな風に見えないんだけれども結構飛ぶんですよって言って、
うん、
言うんですよ、
うん、
それは面白いと思って見ていたらその確かに結構年配なんですけど、うん、飛ぶのはもちろんすごい。それよりびっくりしたのがめちゃくちゃ喋る
喋る。
俺プロレスってさ、
うん、
あんまり喋らんと戦っていくイメージだったの。てかそもそも格闘技って
あ、うん、プロレスはねちょっと違うよ、ね、
なんですけどオラーとかさ、
うん、
かかってこいよじゃないんですよ、
うん、
いてよおいやめてくれよとか
で
めっちゃウケるのそれが、
うん、
やめてくれよおいとか最初もそもそもね握手をっていう時にまあそういう、まあ、握手するしないっていうのが明確に決まってないのか、あっちはあんま受けなかったんですよ、うん、握手を。でレフェリーももうあっちも受けないって言ってるからまあ一回離れましょうって言ったら、うん、なんだよ握手しようぜおい、
うん、
した方がいいだろって言って結局レフェリーと握手して終わるっていうまあ、それもおそらく台本なんか分かんないけどめちゃくちゃウケるんですよそれが、うん、なおかつどんどん飛ぶし、うん、技食らってても痛えよおいやめてくれよおいロープ掴んでんだろうやめてくれよおい
喋るの
すぐ喋んの
それはあんま見ないな。
そうそれがすっごい面白くって、
うん、
こらなんかプロレスってなんかそれこそね、
うん、
本当にオラーだけで男臭い感じで、まあ、笑うなんてもちろんないと思ったんだけどめちゃくちゃ笑けるのよ。
まあね、最近は多いらしいね、そういう細分化されて、いろんな団体で。
で、日高選手と藤田選手の、まあ、30分1本勝負なんですけど、
うん、
どっちもが倒れて、結局ドローなんですよ。
うん、
で、ドローで、そう、ドローで、
うん、
まあ、2人とも、まあ、頑張りましたねって言って、結局つかなかったですねって言って、そのレフェリーが2人に手を挙げるんですよ。
うん、
でも納得いってない感じで、
うん、
俺の勝ちだろ、うん。あれ、俺の勝ちだよな。あれ、俺の勝ちだろ。
うん、
あれは、あれだよな、俺の勝ちだよな、あれ俺の勝ちなんだよな、
ずっ
と聞こえてずっと言ってるんですよ。近かったら聞こえるんですけど、あれ俺の勝ちだよな、あれ俺の勝ちだろってレフェリーに言って、うん、いや違う違うって言われて、ドロ
ー、
いやいや、あれ俺の勝ちだろ、あれ俺の勝ちなんだけどな、あれ俺の勝ちだろって言いながらボソボソ言いながら帰っていくみたいな、それも全部受けるんですよ。かなり面白く、
人気ありそうだ。
そう、そしてまあ原学さんね、
うん、
僕が見に行かせていただいても読んでいただいたんですけれども、僕らの YouTube 見てくれてるんですって、後から聞いたんですけど、で鳥羽さんと原学さん、
うんうん、
このタッグと町田さんっていう方とヤシさんっていうこの2人、
うん、
戦うんですけど、ここもね、すっごい面白くって、というのもプロレスとキックボクシングのタッグなんですよ。
へえ、
そうだから
珍しい、
グローブつけてるんですよね。
え、それは片方だけつける？
そう、
あ、
そうなんですよ。でこれってまあなんか僕ね、素人目で見て、うん、ああこれはもしかしたらプロレスラーはプロレスラーと、
うん、
ね、キックボクサーはキックボクサーとだけ戦うのかと、そうでもなく、入り乱れて、
まあ、それだったらタッグにする必要ねえしじゃん。
だって一、
うん、
人はつけてないのよ、
うん、
グローブ
だから素手対グローブってことでしょ。
そんなんがあるのよ、
うん、
でこれって大丈夫なのって思うんですけど、
うん、
普通に殴るし蹴るんですよ、
うん、
プロレスラーも、
うん、
そしてそのキックボクサーもジャーマン決めたりするんですよ。
へー、
プロレス技を、
うん、
決めたりするっていう、結構面白かったです。これも
なんか変わったことやってんなぁ、
ね、
うん、
で鳥羽選手中でも結構年がいっていて、
うん、
もうちょっと打ったら疲れちゃうんですよ。はーって、で相手が若いんですよ、この町田さんっていう方が、うん、町田さんをボッコボコにしていくんですよ、疲れた鳥羽選手をね、うん、ボコボコにしていって、うわーうわーって言って、その原さんとタッチして、
うん、
原選手になって町田さんをボッコボコにして、
うん、
最後もう一撃でダウンできるぞぐらいになったらタッチ出てきて、うん、鳥羽選手がボコボコにしていくっていうよくわかる、でもそれが面白いですよ、また、
うん、
うん、どっちが攻めていってみたいな、
うん、
面白かったですよ、すごく
組み合わせなんかわからんけど、うん、
ただやっぱりこれも遊びじゃなく本気でやってるので、
うん、
口から吐血したりしますよ、
それ
当然、
うん、
本当に
当ててるから
ね、そうそうそうそうそう、うん、でも本当に驚くほどその試合が進むにつれてリングがちょっと吐血の跡とかが、
ああなるね、確かに、
うわすごいなやっぱりと、
うん、
であのねメインが、
うん、
さっき言ったあの阿部さん、
うん、
そして石川さんというですね、もうこの今試合というか、あ今日のな今日やってられたものの中で一番年いって、うん、もしかしたら60、70ぐらいかなっていう、
うん、え、そんなにいってんの？
うん、ぐらいの方と阿部さん、
うん、
そして野村選手という男前の方と、
うん、
あと村上さんっていう、
うん、
スーツ着てるあのスキンヘッドの人が来んの。
ほう、
え
村上、
うん、見た目で言うとね、ジャックハンマーそっくり、
うん、
身長もかなり高く、
うん、
ムッキムキで多分締められないからスーツそのボタン閉めてないんですよ、
うん、
だからほんま普通ワイシャツの上にジャケット羽織ってるみたいな、うん、でキラキラのスパンコール真っ黒のむちゃくちゃやなみたいな人が出てくるんですよ、
うん、
ほんで普通にカンカンカンじゃ始まりましょうっていう前から、
うん、
この村上さんっていう方ヒールなんですって、
うん、
その70代60代のおじいちゃんをボッコボコにしていくのよ。
へ
ー、でしかもリングの上で戦わないんですよ、
うん、
そのまま追い出してリング外で乱闘でボコボコにしていって、で乱闘してい
い、
その、阿部さんと野村さんは右の方で、左の方で石川さんと村上さんはやっていくみたいな、
うん、
で別の試合がリング外で行われてるみたいな、
うん、どこ見ていいか分かんなくなっちゃうみたいな、
なんでこれみたいな、うん、でも分からんから、リング上がったらええやん、リング上がったらええやん、リングってずっと言ってた俺はリングなんで上がんないの、リング見えないし、リング上がったらいいじゃん。
サービスだね、それは。
ずっと言ってて。
うん、
で、そしたらば、やっぱ安倍さんが、ふーっと、うん、なんでリング上がんないのこれなんでなんでリング上がんないのこれリング上がろうよ、みんなリング上がろう、
まあ、せっかくあるんだからね。
言うて。で、盛り上がって、それもね、
うん。
で、上がっていって。 多分岸本さん多分好きなんですよね、この、村上さんというスキンヘッドでもって、うん、コワモテの人、うん、っていうのもむちゃくちゃヒールなんですよ、
うん、
顔面は踏むわ、その70代ぐらいのおじいちゃんの、うん、顔面は踏むわ、ロープ掴もうと思ったらロープ引っ張って触れなくするわ、
うん、
味方がピンチになったら思いっきり蹴ったり殴ったりするし、
うん、
味方がロープ掴もうと届かないとロープ押して触ろうとするし、はいはいはい、すごいですよ、ヒールさが。
ちゃんとヒール。
そうそうそう。うん、むちゃくちゃ面白くって、
うん、
で 最終的に、うん、まあその、まあ試合、決するんですけど、うん、まあこれあの配信もあるんでね、まあ、面白かったら見てほしいんですけど、で、それで試合終わるんですよ。
うん、
最終的に、この安倍さんっていうね、その発起人、うん。
僧侶の。
はい、発起人がリンク一人すったってね、
うん、
一言言うわけですよ、
うん、
俺らより下の代っていうのは確か正直言ってプロレスで食べられない人が多いと、でちょっと諦めかけてるやつもいると思うんだよね、
うんうん、
ってで先輩も、そう思ってるだろうし、
うん、
だけれども俺らの世代でどんどん盛り上げていってどんどんびっくりさせてやろうと思ってるんだよ、
うん、
だから俺らのこと見ててほしいんですよ、
うん、
めちゃくちゃ熱いこと言うんですよ、
うん、
そしたら観客が泣くっていう、
へえ、
みたいな、多分
熱いな、
そう、すごい苦渋を飲んできてる方なんでしょう、うん、
まあね、
いろいろ言われてるんでしょう、で俺らはちょっと変わってるよ、変なことやってるの分かってる、だけどこれがどんどん盛り上げてメインになっていけばいいんじゃねえの、
うん、
どんどん俺ら盛り上げていきたいんですよ、で若手の食えないやつらどんどん俺らを見習ってどんどんやっていけ、
うんうん、めちゃくちゃやればいいじゃん、
そう、見上げていきましょうよって言ってうわー涙してみんなありがとうって去っていくみたいな、
うん、
むちゃくちゃ気持ちよかったっすね見てて
気持ちいい、
俺全然知らないんだけど全然デトックス、
あーそうっすか、
最初すごい怖かったの本当に、うん、なんだけど最終的にはもうだほんま見に来てよかったなみたいな、
でもやっぱプロレス見に行った人は結構そういう感想多いね、うん、なんか本当に来てよかったって思って、本当に
このプロレスに関してマジで、
うんうん、
ほんま今日来てよかったなって、うんうん、その久しぶりなんです、しかもこの試合を行うっていうのもね、新しくその僕らは格闘探偵団っていうのも久しぶりなんですって、うん、そういうのもあってみんなちょっとうるうるしたのか、
はいはい、
そのなんか本当いい時期に来られてよかったなと、その後に原学選手とも会って、うん、じゃあ一緒写真撮りましょうって言って伊勢さん3人撮るんですけど、すっごい緊張しちゃったよ、
うん、まあ単純にあとすごいでかいし
でかい、
いかついからな
肉体触っちゃいましたよねベタなことしちゃった本当に、むちゃくちゃファンになっちゃって、
まあまあ分からなくはないよ、
面白かったっすわ、
すごい面白いって聞くわ、
でなんかその年配の方ばっかりかなと思ったら普通全然 2,30 代の女性とかもたくさんいますし、うん、だったら若い人の方が多かったんじゃないかな、
そうね、
うん、
まあ、あんまり年齢関係なく楽しめるからね、
最近多いからね、プロレスね、その岡田和親とかね、
近くの商店街とかでやってる
やってるやってるやってる、あれはそうそうそう、
でも
やっ
ぱ本当になんていうの、もう道に普通にたまたまいた人たちが、
うん、
わらわらどんどん増えてって、
うん、
やっぱもう大観衆になってたもんね、
公園とかでやったりするから
ね、見ちゃうよあれ、
そうそう、
やってたらあすげえってなるもん、
なんかね、なんかね、でよくその安倍さんが当時も言ってたのが、命かけてるんですこっちは、命かけて盛り上げてるんですって言って、うん、まあ、その言葉がやっぱりすごい胸にきて、
重みが違うな、
そうそう、うん、まあほんまにあのいやもっと頑張ろうって、
うん、
僕でさえ思ったんですよ、
うん、
1回目やのに、
うん、
だから周りのファンとかはもっと勇気もらってるしもっと元気もらってるし、だからこのコンテンツってもっと盛り上がるべきよなと思いながら、
まあまあ、まあ、
一日見てましたね、ま
あ、そうね、
うん、
やっぱ東京ドームとかそういう規模でもね、やっぱ人集まるコンテンツがあるからね、
まあ、まあ、プロレスのそのまあ上のね、うん、この団体はですけれども、まあ、どんどん盛り上がってほしいなと思ってね、その興奮を、まあ、あんまりその僕が知識がないから、
うん、
なんともその口にできて、そう、ね、そうそう、説明できなかったんだけども、
初めて行って楽しめるっていうのは
楽しめたよ、
ことだよね、
しかも目を背けるぐらいピュアボーイやったのに、
うん、それは俺はすげえ見ちゃうけどな、
大丈夫かな、
すごい、
大丈夫っすか、足とかって聞いちゃうもんね、
いやまあ
大丈夫っす、
あんま向いてねえ気するな見るのに、
まあでも本当楽しかったですね、いいデトックスになったなと思って、で僕らもちょっと頑張らななって言って一斉さんと2人で帰り、
はい、
あのー、 ラーメンごちそうになって。
いや、来たよ、来たよ。
いや、来たこと
はないですけど。
いやいや、格闘技ではなく、こっちの世界で、ちょっと頑張っていきます。
はい。
はい。まあまあ、いい、本当に勉強になりましたし、いい刺激になりましたと。はい、そういうお話でした。以上です。
ありがとうございました。